本日私たちにくださる神様の御言葉は、ルカによる福音書8章22節から25節です。その頃のある日のこと、イエスは弟子たちと一緒に船に乗り、さあ湖の向こう岸へ渡ろうと言われた。それで弟子たちは船を出した。船で渡っている間にイエスはぐっすり眠ってしまわれた。ところが突風が湖に吹き下ろしてきたので、弟子たちは水をかぶって危険になった。そこで彼らは近寄っていってイエスを起こし、先生先生、私たちは溺れ死にそうですと言った。イエスは起き上がって風と荒波とを叱りつけられた。すると風も波も収まり、凪になった。イエスは彼らに言った。あなた方の信仰はどこにあるのですと言われた。弟子たちは驚き恐れで互いに言った。風も水もお命じになれば従うとは、一体この方はどういう方なのだろう。アーメン。本日は、イースターです。復活されました主の恵みが、皆さんのご家庭に、働かれる仕事場に満ち溢れますようにお祈りいたします。イエス様は私たちに永遠の命を与えてくださり、私たちが神様の民として、また神様の子供として生きていけるように、私たちの罪過を私たちの代わりに担われるために、十字架で血潮を流され死んでくださり、三日目になる日に死に対して死を宣言され、永遠によみがえられました。キリスト教の最高の祭日であるだけでなく、他の宗教には存在し得ないイースターの主日は、私たちがなぜクリスチャンとして生きていかなければならないかを改めて思い出させてくれる節気であり、どのような状況にあっても私たちを立ち上がらせてくれる節気です。もし私たちの主、イエス・キリストの復活がなければ、2023년 4월 9일 설교입니다. 本日私たちにくださる神様の御言葉は、ルカによる福音書8章22節から25節です。その頃のある日のこと、イエスは弟子たちと一緒に船に乗り、さあ湖の向こう岸へ渡ろうと言われた。それで弟子たちは船を出した。船で渡っている間にイエスはぐっすり眠ってしまわれた。ところが突風が湖に吹き下ろしてきたので、弟子たちは水をかぶって危険になった。そこで彼らは近寄っていってイエスを起こし、先生先生、私たちは溺れ死にそうですと言った。イエスは起き上がって風と荒波とを叱りつけられた。すると風も波も収まり、凪になった。イエスは彼らに言った。あなた方の信仰はどこにあるのですと言われた。弟子たちは驚き恐れで互いに言った。風も水もお命じになれば従うとは、一体この方はどういう方なのだろう。アーメン。それよ、本日は、イースターです。復活されました主の恵みが、皆さんのご家庭に、働かれる仕事場に満ち溢れますようにお祈りいたします。イエス様は私たちに永遠の命を与えてくださり、私たちが神様の民として、また神様の子供として生きていけるように、私たちの罪過を私たちの代わりに担われるために、十字架で血潮を流され死んでくださり、三日目になる日に死に対して死を宣言され、永遠によみがえられました。キリスト教の最高の祭日であるだけでなく、他の宗教には存在し得ないイースターの主日は、私たちがなぜクリスチャンとして生きていかなければならないかを改めて思い出させてくれる節気であり、どのような状況にあっても私たちを立ち上がらせてくれる節気です。もし私たちの主、イエス・キリストの復活がなければ、主を信じる私たちの信仰は何の意味も持たず、虚しいことになるだけではなく、自己を否定して生きていく、行こうとしている私たちの人生は、愚かでバカバカしいものだったことでしょう。しかし、私たちの主が死を 打ち破り、蘇られたので、私たちは主のうちで永遠の命を享受し、この世のいかなる状況においても、さらには苦難の中にあっても永遠の命と真理を主体求めることができます。民数記33章には、出エジプトしたイスラエルの民がカナンの地に至るまで通った地域について詳細に記録されています。彼らがなぜその地域を通過したのか、その理由がこのようでした。民数記33章2節です。モーセは主の命により彼らの旅程の出発地点を書き記した。その旅程は出発地点によると次の通りである。イスラエルの子孫が歩んだ路程は彼らが彼らの意思で決めたものではありませんでした。天地万物を創造された神様がご自分の民のために主がお決めになり、雲の柱と火の柱を持って導かれた経路でした。イスラエルの子孫はエジプトで400年の間奴隷生活をしました。その生活はあまりにも苦しいものでした。彼らは労役にうめき、わめきました。彼らの苦しみに満ちた嘆きが天に届くことでした。そのようなイスラエルの子孫を出エジプトさせてくださり、主ご自身が通る場所を決めてくださったのであれば、そのすべての場所は12の水の泉と70本の夏目足の木があったエルミのようなところに違いないと思うのはとても自然です。しかし現実は全く異なるものでした。神様がイスラエルの子孫をまず初めに導かれたのはピ・ハヒロテでした。彼らの前には幅が32キロもある航海が繰り広げられていました。エジプトからカナンに向かう近道である陸路が厳然にありましたが、神様は道もない海の前にご自分の民を導かれました。そしてその後ろには当時世界最強国のエジプトの軍隊が全兵力を動員して追跡してきていました。イスラエルの子孫は全くの身体両難、進むも地獄、退くも地獄の状況であり、ことわざのように全くの袋のネズミのようでした。イスラエル人は非常に恐れて主に向かって叫びました。エジプトには墓がないので、あなたは私たちを連れてきて、この荒野で死なせるのですか。私たちをエジプトから連れ出したりして、一体何ということを私たちにしてくれたのです。神様がその次にイスラエルの民を導いていかれたのは、真の荒野でした。そこは、取って食べる木の実は言うまでもなく、一休みできる木陰を作ってくれる大きな木もないところでした。ところどころにある枯れた草のような草木が全てでした。イスラエルの民の不満に満ちたつぶやきはさらに大きくなりました。イスラエル人は彼らに言った。エジプトの地で肉鍋のそばに座り、パンを満ち足りるまで食べていたときに、私たちは主の手にかかって死んでいたらよかったのに。事実、あなた方は私たちをこの荒野に連れ出して、この全集団を飢え死にさせようとしているのです。また、神様がその次にイスラエル人を導いていかれたところは、レフィディムでした。そこには、民の飲む水がありませんでした。荒野で水がないのは死を意味するのと異なりません。それで民は暴動を起こす寸前の状態になりました。それなら神様はご自分の民としたイスラエル人を自ら導かれたにもかかわらず、早く行ける近道と 飲むことも食べることもでき、休むこともできるオアシスがあるところではなく、海に遮られた道と荒野のようなところに彼らを導かれたんでしょうか。神様にイスラエル人を導く能力がなかったからでしょうか。それとも神様がイスラエルの民に背を向けたり、お捨てになったからでしょうか。いいえ、神様はイスラエルの民を本当に愛されました。彼らに神様がどのようなお方なのか正確に知ってもらうためでした。イスラエルの民が彼らの前にはこれ以上前進することができないように立ちはだかる後悔があり、後ろにはエジプトの戦車の馬と騎兵と軍勢、今で言うとタンク部隊が彼らに、戦車の部隊が彼らに追いついてきていて、引き下がることもできなかったゆえに、神様が海を治めておられる事実を確認することができました。彼らは神様が開いてくださった航海を渡っていくことができました。イスラエルの民が荒野であれほど多くの人が食べられる量の食料を採取できるわけでもなく、だからといって荒野で作物を育てるわけにもいきませんでした。そこで彼らにできることは何一つなく、彼らが私たちはここで飢えて死ぬだろうと思っていたその時、神様が天から与えてくださるマナを集めることができました。それも40年の間にかけてです。それで彼ら、イスラエルの民は、天も神様が治めておられる事実を確認することができました。また、イスラエルの民は飲む水がないレフィディムで宿営したため、そこで岩から水を出される神様の御業を経験することができました。そして彼らは地も神様が治めておられるという事実を確認することができました。もし神様がイスラエルの民を彼らが望むまま近道に安らかさに満ちた場所にだけ彼らを導かれたのであれば、彼らは肉体的には楽だったとしても、神様がどのようなお方なのかを、すなわち海と空と地を治められるお方であられることを正しく知ることはできなかったことでしょう。それで神様がイスラエルの民を導かれたピハヒロテ、真の荒野、そしてレフィディムは回り道のようで、苦難と苦痛の現場のように思えて仕方ありませんでしたが、実情は神様がどのようなお方であられるかを見せてくれる愛と恵みの現場であり、神様の道と人の道がどれほど違うかを確認させてくれる、まさに生きた教科書のようでした。今日の本文から8章の最後の節である56節までは、4つの奇跡が書かれています。ガリラヤの湖で吹き下ろしてくる突風を静まらせた奇跡、ガリラヤの向こう側のゲラサ人の地方の町で悪霊に疲れている男を癒された奇跡、12年の間長血を患い苦しんでいた女の人を治された奇跡、そして街道管理者ヤイロの12歳の一人娘を生き返らせた奇跡が書き記されています。この4つの奇跡の共通点は、イエス・キリストは誰かを表すということです。このような奇跡を行われるイエス様にどのようなお力があるかを明確に示しています。今日の本文はある日という言葉で始まります。ある日という言葉は、予期せぬことが起きる前兆を示す出発点と同じです。また、予期せぬことは耐え難いことを意味したり、起きなければよかったことを意味したりもします。そのため、ある日はをよりリアルに 訳すと、まさにそれが起きたその日と言えます。今日の本文22節はこのように明かししています。その頃のある日のこと、イエスは弟子たちと一緒に船に乗り、さあ湖の向こう岸へ渡ろうと言われた。それで弟子たちは船を出した。ある日のことです。イエス様は弟子たちと共にガリラヤ湖を渡っていくために船に乗られました。ガリラヤ湖はいくつかの別の名前で呼ばれました。湖の形が楽器のハーブに似ていることからゲネサレ湖と呼ばれたり、ヨハネの福音書ではディベリアスの海と記録しています。これはヘロディ・アンティパスがローマ皇帝ティベリウスを記念するために建てた都市が湖畔にあったからです。しかしこの湖の最も普遍的な名前はガリラヤ湖です。その近隣地域がガリラヤだったからです。ところでルカによる福音書ではこの湖を湖と記録しますが、他の福音書ではほとんどすべて海と記録しました。そう記録した理由は、この湖が実際に海だったからでもなく、水がしょっぱいからでもなく、とても大きい湖であったからです。この湖の大きさは長さが21キロメートルで、最も幅が広いところが約11キロメートル、面積が166平方メートルです。世界最大の湖で海とも言われるカスピ海は、この湖より2235倍も大きいです。実際、最も巨大な湖でアメリカとカナダに隣接するスペリオル湖もガリラヤ湖より496倍も大きいです。ガリラヤ湖はソウル市総面積の3分の1より小さいです。そう考えるとガリラヤ湖はそれほど大きな湖ではありませんが、当時の人々にはそうではありませんでした。今のイスラエルの国土は韓国の5分の2ほどで、朝鮮半島の10分の1くらいになります。それさえも当時は4つの地域に分かれていたため、ガリラヤの人が感じた湖は海のように大きかったのです。ですから実際に海である地中海は太平洋や大西洋とは比べ物になりませんが、聖書は大海と呼ばれています。またユダヤ人は大げさに話す傾向もあり、当時彼らが神様に捧げ物をするときに使う水を入れる真鍮で作った丸くて大きい水桶がありました。高さが 2.28 メートルで、直径が 4.56 メートルのその水桶を彼らは海と呼びました。そのように彼らがガリラヤ湖を海と呼ぶのが、当時のユダヤ人にとっては極めて自然なことでした。イエス様と弟子たちがガリラヤ湖を渡っていたとき、どのようなことが起きたのか、このように記録されています。23節です。船で渡っている間にイエスはぐっすり眠ってしまわれた。ところが突風が湖に吹き下ろしてきたので、弟子たちは水をかぶって危険になった。船に乗って湖を渡る間、イエス様は眠りにつかれました。聖書でイエス様が眠りにつかれたと描写する唯一の場面です。本文と同じ内容が書かれたマルコの福音書4章38節では、枕をして眠っておられたと明かししています。枕をして寝るとは、座ってうとうとしたり、壁に寄りかかってしばらく目を閉じて休むのではなく、 これから寝ようと決めて楽な姿勢で横になり、ぐっすり眠ったことを意味します。休まず御言葉を教えられたイエス様はお疲れになったようで、船に乗るや否や眠りにつかれました。私たちの教会では一部礼拝から四部礼拝まであり、当然四度にわたって主日説教を行います。四部礼拝が終わると疲労感が一気に、まるで疲れが馬に乗って追いかけてくるかのように感じられる時があります。イエス様は交渉外を始められてから、街道で、山で、町で、市場で、湖のほとりで、などなど、休むことなく、御国の福音を述べ伝えられました。また、も押し寄せてくるあらゆる病にかかった人々を癒されるため、食事をとることも、休むこともままならぬ日々を送っておられました。このように忙しい日々を送られたため、今日の本文で明かしているように、船に乗られてすぐにぐっすり眠ってしまわれたのは、ある意味とても自然な姿だったのかもしれません。ところがその時、瞬時に吹く強い風、嵐がこの湖に吹き降りてきました。風が吹き、最も大きい、吹いてくる最も大きい原因は気圧の差です。風は気圧が高いところにあった空気が気圧の低い方へと動きながら発生します。ガリラヤ湖は海抜212メートル地点に位置していて、周囲には海抜1000メーターのゴラン高原と海抜2814メートルのヘルモン山に囲まれています。それで夕方頃に予期せぬ突風が起こることもありました。激しい風が吹き出すと、ガリラヤ湖の水面はまるで鍋の水が沸騰するのと同じように揺れ動きました。マタイの福音書8章24節は、この場面を大暴風が起こってと記録しています。大暴風の文字的な意味は大地震です。その風があまりにも激しく強く船に吹きつけてきたので、弟子たちが乗っていた船に波がかぶり激しく揺れて、今にも沈みそうに感じるほどでした。この状況が弟子たちにとってどれほど大変だったのかをこのように伝えています。24節の前半部です。そこで彼らは近寄っていってイエスを起こし、先生先生、私たちは溺れ死して死にそうです。イエス様の弟子の中で少なくとも7人は元漁師でした。彼らはガリラヤ湖に関しては誰よりも詳しい者たちでした。しかし、このように船をひっくり返しそうに吹きつけてくる嵐の前ではどうすることもできませんでした。最初は自力で何とかしなければと思い、船に入ってくる水を外に出しつけました。しかしそれでは強風にかないませんでした。しかしイエス様が風と荒波と叱りつけられると、風も波も収まり凪になりました。ガリラヤ湖にはただ風の音と荒波が吹きつける音で満ちてはいましたが、イエス様が叱りつけられると凪となりました。その時弟子たちは互いにこう言いました。25節の後半部がこのように明かしています。弟子たちは驚きを恐れて互いに言った。風も水もお命じになれば従うとは、一体この方はどういう方なんだろう。この時は弟子たちが主に従って2年ほど経った時です。それでもまだ弟子たちは主が誰なのかを正確に認識できていませんでした。今日の本文によると、弟子たちはガリラヤ湖で船をひっくり返すほどの強風に遭遇しました。ところでその日、彼らはなぜガリラヤ湖から船に乗っていたのですか。22節をもう一度お読みいたします。その頃のその日のこと、イエスは弟子たちと一緒に船に乗り、 さあ、湖の向こう岸へ渡ろうと言われた。それで弟子たちは船を出した。弟子たちが船に乗ってガリラ湖を渡ろうとしたのは、自分たちが行こうとしたからではありません。イエス様が弟子たちにそうしようとおっしゃったからです。それなら、御子なる神様であられるイエス様が、その日ガリラ湖に強風が吹き荒れることをご存知でなかったはずはありません。それでもイエス様は弟子たちと共に船に乗って渡ることを望まれました。そして弟子たちがガリラヤの湖で吹き荒れる強風に遭遇したことによって、弟子たちは自分たちが仕えている、自分たちと同行されているナザレのイエスが突風を鎮められるお方であることを確認することになりました。まるで出エジプトしたイスラエルの民が航海が遮っているピハヒロテに到着し、取って食べる木の実や言うまでもなく、一休みができる木陰を作ってくれる大きな木もない真の荒野に到着し、一休みができ、飲む水が豊富なオアシスはおろか、喉を潤す水もないフィリムに野営したため、海を治め、天を司り、地を統治される神様を経験したのと同じです。私たちが歩む人生においても、ある日で始まる出来事を経験することがあり得ます。確かに主が私たちの人生を導き支えてくださっていらっしゃるのにもかかわらず、私たちに強風が吹きつけてきているような出来事を経験することもあります。しかし主はそのような私たちを知っておられます。今日は罪と死から私たちをあがなわれるため、十字架に釘で打ち付けられ死なれた主が死を打ち破り復活されたイースターです。イエス・キリストの復活はキリスト教の核心中の核心です。主が蘇られたので、世の塵で消えるほかなかった私たちに死を超えて永遠の命が与えられ、主が復活されたことによって、私たちがこの地でどんなことを経験することになっても、そのことは永遠の価値に昇華することができます。先週の水曜日に第50回献身聖霊会がありました。私たちの教会で献身、入信、聖霊の前に信仰告白文を書くようにしています。具体的にはイエス様を信じる前にはどのような価値観を持って生きてきたのか、今私にとってイエス様はどのようなお方で、これから主と共にどのような人生を歩むことを望んでいるかをメインに、A4 サイズ用紙1枚程度に書くようにしています。私たちは入居聖霊式を取り行う前に、いつも提出された信仰告白文を読みます。そうすると心深く感動する経験をすることが少なくありません。今回もそうでした。特に献身する、入信する青年姉妹の信仰告白文と聖霊を受ける青年兄弟の信仰告白文は私の心に深い感動を与えました。お二方の許可のもとでその信仰告白文を読ませていただきます。献身された、入信された青年姉妹の信仰告白文です。私にとって神様は調べられる神様です。私の年はまだ27歳に過ぎませんが、小さい頃から苦労が絶えない人生を生きているような気がします。私は中学校の時から音楽を専攻しましたが、家庭は経済的に余裕がなく、いつも金銭的な問題から自由になることができませんでした。金銭的な問題は高校入試と大学入試、 大学入試の後もずっと私の心を不快にさせました。幼い時から専攻に対する悩みとともに、経済的なことに対しても悩まなければなりませんでした。本当に大変な時には、神様にお金をくださいと祈ったことも一度や二度ではありません。その度に神様は金銭的な問題を解決してくださる時もありましたが、ほとんどの場合は私自らお金がない時を耐えるように導かれました。時にはなぜ神様はこのような状況に私を放置されるのか疑問に思えてならない時も多かったです。しかしすぐに神様が私を特別に扱わず、他の貧しい者と同じく接してくだされておられることに気づきました。このような成長背景を通じて、私に常に低いところにいる人を思うように私を変えてくださいました。そして人間はお金によって生きるのではなく、神様の導きによって生きるのであることをいつも経験させてくださいました。また神様は私にとって愛の神様です。高校に行くため実家があるチョンジュを離れ、ソウルに上京した私は本格的に一人暮らしを始めることになりました。一人暮らしを始めた私は孤独と寂しさ、挫折、憂鬱などあらゆる否定的な感情に悩ませるようになり、精神的な健康と肉体的な健康、そして霊的な健康をも根こそぎ揺さぶられました。当時私は教会には出席していましたが、神様が私を愛してくださらないかもしれないという恐れと不安が常に私をつきまとっていました。また大学進学と私の成功を神様より優先している事実と、それらが私の偶像になっている事実を当時の私はとてもよく知っていました。そのうち二十歳になったばかりの頃、祈っていた私に神様が訪ねて来られました。神様は私にとても深く愛しているとおっしゃってくださいました。その瞬間、私は私の心にあった不安と恐れ、そして全ての罪から自由になったことを感じました。体重が軽くなるように心が軽くなりました。涙が止まりませんでした。そして私がどんな姿であっても神様は私を愛してくださるという確信を持つようになりました。救いに対する確信もこの時与えられました。今は神様の愛を疑うことも試みに遭うこともありません。変わらない神様の愛が私を強く立たせてくださり、鍛えてくださるからです。次に、洗礼を受けた青年兄弟の信仰告白文です。12年前、二十歳だった私は、敬虔なクリスチャンだった彼女に気に入ってもらうため、彼女について教会に出席はしましたが、私は神様にまともに向き合うことが容易ではありませんでした。いや、もしかしたら向き合う努力さえもしませんでした。何か切実になるたびにお願いした祈りが答えられなかったからでしょうか。私は長い時間神様に背を向けて生きてきました。ところがステージ4の大腸がんと診断され、切実に祈りました。生きたい、何としても生きたい、就職し、みんなのように夢を叶えたい、結婚もして愛する妻と息子と娘、犬と猫と幸せに暮らしたい。私には6ヶ月余りの時間しか残されていません。本当に長い時間向かい合わなかった神様に向かって、私はまっすぐ目を上げたいと思います。愛する家族、愛する彼女、愛する人たちに再び会う方法は、神様に向き合う他に方法がありません。今になって私が神様を見上げることがとても利己的でしょうか。気が狂うほど愛する人たちに会いたい気持ちで神様により頼むのは間違った信仰でしょうか。私にとって神様は唯一の道です。これまで周囲の人たちに受けた無限の愛、そして無条件の犠牲、有限な人生の中で彼らの愛と犠牲に報いるには、私に許された時間があまりにも足りません。その有限な人生の首輝を断ち、彼らに無限の愛を 返す唯一の道は神様の他にありません。闘病生活の中で周囲の人たちに消せない傷をつけました。痛みを言い訳に、苦しみを言い訳に、たくさん傷つけてしまいました。本当に遅くなってしまったことは分かっていますが、今からでもその傷が癒えるように努力していきたいと思います。神様に許しを乞い、彼らにも許しを得たいと思います。これからは傷つけることをしないように努め、彼らから受けた無限の愛と犠牲に報いること、お返しができるように頑張りたいと思います。最後に神様の御前で悔い改めたいと思います。長い間神様に背いた罪を、限りない愛を与えてくださったにもかかわらず、その愛に背きましたこと、今は御前に進み出て許しを願いたいと思います。洗礼は私にとって神様と愛する人たちに対する食材であり、彼らに近寄っていく一歩です。勉強しなかったり、一人で貧しい生活をしていて、周りに誰もいないと思う姉妹と共にいてくださり、苦しい病に戦いながら今にも倒れそうな、その痛々しい体を通じて神様の御国を見上げる兄弟と共にいてくださいました。またその主は今私たちと共にいてくださいます。死を打ち破り復活され、今私たちと共にいてくださる主を私たちの人生の主として迎え入れましょう。復活された主によってのみ私たちはお墓で泡のように消え去る世俗的な価値観ではなく、私たちを永遠に固く立たせてくださる十字架の価値観を持つことができます。復活された主のうちにある私たちのすべての絶望は希望への駆け足になり、私たちのすべての患難と痛みは誠の命の人生のための踏み石になります。主が復活なさいました。そして蘇られた主が今私たちと共にいてくださっています。お祈りいたしましょう。愛する天のお父様、私たちが信じるイエス・キリストが死を打ち破り復活された主であられることを感謝します。また復活された主が私たち一人一人を呼んでくださり、私たちと共にいてくださることを心から感謝いたします。私たちは私たちの人生の場がピハヒロテのようであっても、真の荒野のようであっても、レフィディムのようであっても、主を信じることができます。また私たちは嵐が吹きつけてくる湖の真ん中にいるような状況でも主を信じることができます。それだけではなく、私たちの人生であらゆる種類の欠乏があり、私たちの力ではどうすることもできない状況にあっても、私たちは主を信頼します。私たちが信じる主は蘇られたからです。私たちが今受けている苦難と苦痛、欠乏が主のお働きによって益としてくださいますように祈ります。今の時のいろいろの苦しみは、将来私たちに掲示されようとしている栄光に比べれば取るに足りないものであることを私たちが忘れないように、私たちを導いてください。主が復活されましたことによって私たちのすべての絶望は希望への架け橋になり、私たちのすべての患難と痛みは誠の命の人生のための踏み石になりますことを心に刻んで生きていけるようにお助けください。私たちに残された生涯の間、復活された主と共に歩む恵みが与えられ、蘇られた主の御心が私たちの人生を通じて今のこの時代の歴史の中で美しく刻まれますよう切に願います。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。